新約聖書マタイによる福音書4章1節から11節まで、マタイによる福音書4章1節から11節。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。悪魔の誘惑の3番目の誘惑について今日は見ていきたいと思っております。第一の誘惑も第二の誘惑も極めて最もらしい誘惑です。私たちは見るからに間違っているものには誘惑されません。見るからにおかしいものには誘惑されません。その誘惑が優れたものであればあるほど本物に似ています。これを私たちは侮ってはいけないと思いますね。最初の誘惑も、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。神の子なら、あなたは神の子なんだから与えられている権限やそのような力を使ってこんな惨めな姿でいることをやめたらどうだですね。パンに変えてそれを食べて腹を満たしたらと、当然のこれは勧めのように思われます。その力もあるし、あなたはそれにふさわしい人なんだから、この石をパンに変えて、そしてそのような惨めな空腹の状態なんかやめたらどうだですね。また神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。神の子なんだからそのように神様の助けを得て行ったらどうだ。これももっともらしいですね。神様の約束を用いてそれを使って、そしてここにかけてみてですね、ここにある意味ではチャレンジしてみて、そしていろいろとことを進めていったらどうだ。これももっともらしいですね。しかしそれらの一つ一つに対して主は、確かに私たちと同じようにその誘惑を受けられたけれども、私たちと同じように弱いものとして、だけども罪は犯されなかったというのは、それを退けて進んでいかれました。それを進んでいった果てに何があるかですね。それは十字架の死と復活です。 これを私たちは見失うとですね、信仰がわからなくなります。神様を私たちの歩みの中で、まあ自分なりの要所要所でですね、神様に力を借りたり知恵を借りたりして生きていくのが信仰生活だと思うならば、私たちはこの信仰、神様見え余ってしまいます。イエス様が私たちの主ですね。魂の牧者であり監督者であるお方ですから、このお方に従っていかないと、このお方についていくように進まなければ、私たちはこの信仰の道筋も幸いも見失ってしまいます。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさいとイエス様はおっしゃったんですね、弟子たちに。これは特に選ばれた数名の者たちにだけ命じられたことではありません。イエスを信ずる信仰が、神様と共に生きる信仰がそのようなものだと教えてくださったんです。とてもハードルが高いように見えます。だけどもこれはとてもハードルが高いように見えますけれども、イエス・キリストは私たちの弱さに同情できるお方ですから、また神様は真実ですから、私たちを耐えることができないような試練には合わせないで、耐えることができるように逃れる道をも備えていてくださいますですから、私たちはこのように試されることを通してですね、いろいろあるいは失敗したりすることを通してです、そのようなことを通して、あ、やっぱりこっちの方へ行かなきゃダメだったんだとして、改めて正しい道へ導かれていくわけです。無理はさせません。イエス・キリストはですね、無理はさせないけれども、その人が本当に悪魔の誘惑を退けて、またよく鍛えられてイエス・キリストと歩むように導きます。だからキリストが道です。キリストが道だというのは、もう私たちがですね、キリスト抜きでこれだあれだと言って選んでいくようなものではなくて、イエス様がいつであろうが一緒だということです。こういう仕方で初めて私たちは、もっともらしく私たちを導く道がですね、この細い道にはいつでもこうくっついてるんだけれども、その道から時にはそっちへ迷うけれども、引き返して行くべき道を行く。ある意味でそれぞれの仕方でそういうふうに導かれながらここまで歩んでこられたのではないかなと思うんですね。それぞれの仕方でです。パウロも神の恵みによって今日の私があるのだと言いました。パウロはとても信仰が強いから、その信仰の最後まで歩み抜いて義の冠を受けるばかりだと言って終わった人ではないんですね。それこそパウロという人物を私たちは見誤ってはいけない、あるいは使徒という人たちを見誤ってはいけない。彼らはとことん本当に弱さを味わわされた人たちです。キリストなしで行くことができないことを知らされた人々です。私たちもまたそういう恵みの道に導かれているということです。神の子ならその力と与えられた権限を用いてこういうふうなことをして、そんな惨めなありさまから抜け出したらいいじゃないか。神の子なら神様の助けを本当に使ってこういうふうにしてやってみたらいいじゃないか。信仰の誘惑ですね。そして最後の誘惑です。8節から読みますと、もう一度読むとこうあります。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。この誘惑がですね、これは人間が抱くべき野心ではない。もう聞くからにこういやらしい誘惑だ。こう 思ったならば、私たちは間違えてしまいます。実はこれは神様が人間に約束したことであります。神様はアダムを作られて子供たちのための説教でも語りましたが、アダムに名前を付けさせて、そしてこれを支配せよとこうおっしゃったんですね。創世記の一章を見ますと、一章の24節から見るとですね、こうあります。神は言われた、地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ、そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの全てを支配させよう。また神は男と女を祝福してこう言われたとあります。埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物を全て支配せよ。神は言われた、見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。だからですね、これは人間はこのようなものとして実は作られたというわけです。だから私たちの中にですね、歪んだ神の形が、本当に罪に侵された神の本質がですね、残ってますから、そういう意味で支配しようとするわけです。あれも自分のもの、これも自分のもの、こういうふうにしたいんだけれども、でも、これが私たち自身の中で歪んでいるし、またそこに悪魔は誘惑をかけているということです。世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。まあ露骨な、これは誘惑ですが、神の子ならとかですね、こう聖書に書いてあるじゃないかとか誘惑じゃなくてですね、私を拝むなら、手段を選ばずにそのようにせよということです。手段を選ばずに、単純に言うならですね、この地を本当に自分のものとするということは正しいことです。地を継ぐという、本当に地を継がせる、この地を人間に継がせるというのは神様の当初からのこれは目的です。この地を継がせる。作ったものを支配させるというのは神様の目的です、これは。だけども手段が間違ってるわけです。私を拝むなら。それを自分のものにできるんだったなら、どういう仕方であれ、手段を選ばずにそうしたらどうだと誘惑しているわけです。まあ、ここまでの大きな野心を抱く人間は限られた人々だけだろうなどとこう思うかもしれませんが、私たちのそういう野心がですね、自分の与えられた条件とかあるいは能力とかそういうものにですね、ある意味で種に水がまかれ、あるいは地が栄養を与えてですね、それを育てたならば、こういうふうに育つものを私たちが持っている。そういうことでもあるんですね。まあ、ここまでのものは持たなくても、私たちはどこかでこれと似たようなものを持っているわけです。こんな世界をですね、自分のものにはしたくないけど、この部分は自分のものだと。こういう姿ですね。この部分に関しては自分のものだと。しかし、それは、成長していないだけで、本質は同じです。本質は同じです。イエス様のこのサタンの誘惑に対する答えは、容赦のないものです。容赦のないもの。もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようという、この誘惑に対する 答えはですね、今まではイエス様は御言葉を用いてですね、本当に答えていましたけれども、そこにはこう、サタンとある意味ではその御言葉を突き合わせるような、ある意味ではサタンと対話する趣さえあったわけですけれども、ここにはそういうものがあります。退けサタン。もう容赦のないものです。もう放つ余地なし。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。だからこの誘惑に関しては、容赦ない仕方で退ける。これがイエス様が見せてくださった姿であります。実際、信仰によって歩んだ人々が、最初のアダムに与えられたようにこの地を支配させようというこの約束、神様のですね、この地は神様が作られたけれども人間に支配させよう、この地は神様が作られたけれども人間に与えよう、これに従って彼らもまた歩んでいます。アブラハムに与えられた約束もそうです。神の御言葉によって旅立ったアブラハムが約束の地に来て、その地をずっとこう眺め渡してですね、この地をあなたに与えようと約束されます。あなたのものだと約束されます。だけどもアブラハムが自分の力や知恵を用いて周りの人々を倒したりとかですね、あるいは周りの人々を踏みにじったりとか、あるいは知恵を用いて自分の持ち分を広げたりとか、こういうふうな工夫、あるいは努力一切しません。あくまで主がこうだという道筋に従います。だから信仰の人です。あくまで主を信じます。実際あくまで主を信じたらですね、だんだんとアブラハムが約束の地に導かれてそこで生活するんですけれども、自分の所有する土地が増えたとかですね、そういうことはないわけです。あるいは自分の子孫がここに増え広がると言われて、だんだんと子孫が増え広がっていったなとか、そういう姿を見ることもないわけです。だけどもアブラハムはひたすら神様を信じて神様に従い続けます。こういうふうにして死を継ぐということです。罪に病んだこれは地でありますから、清められなければならない、変えられなければならない地であります。このような中で死を信じて歩む者がどのようにしてこの地を我がものとするのか、主が継がせてくださるわけですね。継がせてくださるわけです。自分の知恵や実力でこれを継ごうと思ってですね、継げるものではありません。主が継がせてくださいます。その手段は何か。イエス様がここで見せてくださった通りです。ただ主を拝み、主に仕えよ。ただ主を拝み、主に仕えよです。これが道筋だというわけです。だから神様が与えてくださるものを受けるように、ひたすら神様が与えてくださるものを受けるように、神様を待ち望むようにして進むということです。まあ、強いて言うならば、神様を拝みに拝むことがその手段だということです。それ以外のものを拝んで、あるいはそれ以外のものを何か利用して、この地を我がものとするのではないということ。私たちは主を信じて歩んだ人たちの姿の中にこれを繰り返し見ることができると思います。アブラハムもそのようなものでした。アブラハムもそのようなものでした。本当に望みえない時に望みを抱いて信じ、ひたすら神様を拝んで、ひたすら神様の前にひれ伏して、神様が導かれるままに、最初の子供が与えられない。だけどもひたすら神様が与えてくださるのを待ってイサクを与えられ、またイサクが成長した時にはイサクを捧げようと言われればイサクを捧げようとして、なお神様に望みを置いて進んでいく、まあ人間の理解をはるかに超えた 姿でありますけれども、与えられた信仰ですね。そのようにして進んでいく。またその後、アブラハムの子孫たちが増え広がってですね、その土地をあたかもアブラハムの子孫たちが手にしたようなありさまが生じてきます。ダビデの時代、ソロモンの時代にそのような姿が生じてきます。増え広がるわけです。またその領土もどんどん拡大していくわけです。地の全土を手に入れたとは言えませんけれども、どんどんこう土地が拡大していくように見えます。民も増えていくように見えます。また神様を礼拝する神殿も立派に建て上げられる、その準備がダビデによってなされます。でもその時のダビデの祈りが、このイエス様、教えてくださった悪魔を退けた言葉と重なります。列王記の上の最後の章の祈りであります。彼は、ソロモンに神殿を建てさせるために全ての準備を整えて、そして主を称えたとき、こういうふうに祈ります。歴代史の上の29章の15節14節から、このような鬼神ができるとしても私など果たして何者でしょう、私の民など何者でしょう、すべてはあなたからいただいたもの、私たちは見てから受け取って差し出したにすぎません、私たちは私たちの先祖が皆そうであったように、あなたの見前では気流民に過ぎず移住者に過ぎません、この地上における私たちの人生は影のようなもので希望はありません。こういうふうに祈るんですね。だからあくまで主を拝み続けます。自分の手でこの地をですね手に入れるとも、また支配できるともしません。あくまで主を拝みに拝みます。こういうふうな道筋です。そしてまた、イエスの弟子たちもそのような道筋へと導かれます。聖書の最後、黙示録においては、新しい天と地は上から下ってきます。築き上げるものではありません。ヨハネの黙示録21章を見るとですね、こうあります。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくするといい、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。だから、この死を継ぐということはですね、神様のご計画なんです。私たちはですね、本当に地を継ぐものとして、神様からイエス・キリストにおいてこのように召されているものです。だけども、その手段がですね、世の王たちがするように、その力を用いて、あるいは知恵を用いて、そのようにして地を我がものとするということではないという。手段を選ばずに。まあ、ここで言えば、その本質ですね。私を拝むなら、神以外のものを拝むなら、とにかくこれが手に入るんだったら、という仕方で、神以外のものを拝むなら、与えよう。こういう道筋ではないということです。 実際この誘惑はですね、イエス様の弟子たちの間にも残り続けたんです。イエス様の弟子たちが最後の最後まで自分たちのうちで誰が一番偉いかと論じ合っていました。妬み合ったり挑み合ったり、そのようにして歩むその種のようなものは彼らの間から消えなかったんです。それがどれほど露骨に現れるかどうかは別でし、それは消えなかったわけです。実際特にイエス様のそばに置かれた者たちの間にそれが凄まじかったわけです。ヤコブとヨハネはイエス様のところへ行ってですね、あなたが王座にお付きになるときには私を右と左に、私と兄を右と左につかせてくださいと願ったわけです。このような願いです。しかし彼らが求めたイエス様は、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと仰せられたように、十字架の道へとひたすら神様、父なる神を、彼自身が本当に私たちを代表するもののように拝みに拝むようにして進んでいった。実際最後十字架を前にしてもですね、できるならこの杯を過ぎ去らせてください、こう願ったわけですね。このような仕方ではなく、どうかことがなされるように、でも私の思いではなく、私の心ではなく、あなたの御心がなりますように、拝みに拝んでこう進んでいった。この道だと教えている。人間は本当に神様から特別な地位を与えられ、そしてまた特別なものを委ねられていると思います。だけども神様を拝みに拝んでその定めを全うするようにというわけです。ここで教えているのはですね、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよとありますが、この仕えよというのも、これは礼拝せよということです。神様に対して仕えよというと、何か神様にしてあげるかのように考えますが、そうではありません。神様にしてあげることなど何もありません。先ほどのダビデが神殿を建てる準備を全て整えた後に祈った祈りのように、これは全てあなたからいただいたものですとこう言ったんですね。神殿を建てるもう全てのものを準備して、ソロモンがその後建てるばかりに準備して祈った祈りが、これは全てあなたからいただいたもの、私は寄留者に過ぎず、私に希望はありません、希望はありませんと言っていますが、絶望しているんではありません。あなたが私の希望であり、あなたが私の酒どころであり、あなたが私の岩であり、あなたを拝みに拝んでそのように祈っています。だからあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えるというのは主を礼拝するんです。私たちは主を継ぐ者としてここに置かれています。主を継ぐ者、これは聖書の計画です。貧しい者に地を継がせる、貧しい者に地を継がせるというのが聖書の計画です。アブラハムが何も持っていなかったわけではありません。自分に従う人々がおり、またアブラハムの本当に力があり、また富もありました。だけどもそれを用いてはアブラハムは約束の土地を自分のものとできないし、またしようともしなかったということです。アブラハムもまた神様からいろいろなものを増し加えられていきましたけれども、それはただ神様を信ずる上での励ましともなり、また慰めともなっただけです。だから与えられたものを差し出せと言われれば、一番差し出したくないイサクさえ差し出したのがアブラハムの信仰です。ダビデもそうであります。ダビデもある意味ではどこの馬の骨とも知れないようなものが神様から選び出されて王とされましたけれども、与えられてそして今日あるを得ていると言っています。だけども与えられただけではなくて、ダビデの生涯を見ればですね、本当にいろいろな苦難があったことがわかります。そのような中で一層神様を拝みに拝んで、そして 貧しい者として地を住む、そのような者の一人として信仰を告白しています。またイエス・キリストも叱ります。まさしくイエス・キリストこそ貧しいお方ですね。イエス様にですね、しばらく従っていた弟子たちはイエス様についていったら自分たちは本当に多くのものを手にできると思っていたと思います。またイエス様についていったら自分たちはとても高いところに立つことができるんじゃないかと思っていたと思います。ヤコブとヨハネのその願いがそれをよく表してますね。だけどもその当のイエス様がどのように進んでいったかです。十字架のイエスを見てですね、多くのものを持っているなどとは誰の目にも映りません。十字架のイエスを見てとても高いところにこのお方がおられるなどとはとても見えません。だけどもこれだというわけです。貧しいものは血を継ぎ、このイエス様を通して血を継ぎます。でもイエス様のもとに力がないかというとですね、人々の目にはただ弱いように見えましたけれども、イエス様の中にどれほどの力が溢れていたか、柔和な力、人を踏みにじったり、また人を傷つけることのない力、本当に平和な力ですね。想像もできません。だけどもこの道だというわけです。改めてこの悪魔の誘惑は人間のいやらしい野心に語りかけたものではなくて、これは聖書自身が実は約束している計画に従ってですね、本当は人間が神を拝みに拝んでこの地を治めるものでなければならないのに、あの最初のアダムの時に、あのエヴァの時に道を外れてしまって以来おかしくなっているもの、この根本のところに実はこの誘惑が仕掛けられているということ。私を拝むならこれをみんな与えよう。しかしイエス・キリストを信じる者たちはひたすらイエス・キリストにおいて神を拝んでこれを手に入れます。このように召されたものです。皆さんもいろいろなことで悩んだり困難にぶつかると思いますが、これは全てに適用できます。神様を拝みに拝んでこの地を手に入れるんです。この地を歩む上で私たちはいろいろなことで壁にぶつかったり悩んだり、また本当に悔しい思いをしたりですね、傷ついたり、いろいろあると思います。だけどもその中で神様を拝みに拝んでこの地を与えられます。貧しいものは地を継ぎ出す。本当に期待を大きくしたいと、希望を大きくしたいと思います。新しい天と地を受けるようにと召されているんです。貧しいものは地を継ぎ出す。詩編の37編全部を読むと長くなりますので短く読んで終わりたいと思います。詩編の37編、貧しい人は地を継ぎと繰り返し申し上げましたが、11節にその言葉があります。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。神様がその者に地を受け継がせてくださいます。1節から11節まで読んで終わります。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。死に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。死に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。 繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、死に望みを置く人は血を吸う。しばらくすれば死に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよう。彼は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。お祈りいたします。主よ、イエス・キリストを信ずる者は神のことされる特権、また力を得たと教えられております。どうか主ご自身がその誘惑を退けて、神の子として歩んでいかれたように、私たちもまたあなたのゆえに神の子とされた者として、あなたに従って誘惑を退け、歩むべき道を進んでいくことができるようさせてください。人知で計り知ることのない、できない平安に満ちた道、また望みがない時にも望みを抱いて喜ぶ喜びに満ちた道、またいろいろなことはあってもそれに勝る慰めに満ちた道、どうぞその道へと進ませてください。今日から始まる新しい週の歩みの中で、また改めて全ての道で主を知ることができるように、イエス・キリストが共にあり、父なる神が共におられ、聖霊なる神がいかに私たちを力づけてくださるかを知ることができるようにさせてください。その日その日に十分な慰めがあり、励ましがあり、またたとえまたその日その日に十分な労苦があるとしても、あなたがすべてにおいて守り支えてくださることを喜びを持って知ることができますように。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌320番の1節2節3節をもって詩を賛美いたしましょう。